皆さん、おはようございます。
おはようございます。
これから4月24日、子日礼拝を始めます。はじめに、天草を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたしましょう。招きの言葉というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。実際、律法は身怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それは、ことが恵みになるように、よるようになるためです。こうして、約束がすべての子孫に、すなわち、律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
では踊り出し、
主の家は踊り出し、喜びが街に、釘は主に入れくし、人は変わ
山から。
新しい明日 しい明日へ、
それでは司会者が代表して開会のお祈りをいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの深い恵みによりあなたの子供とされ、今日この礼拝に招かれていることを感謝いたします。私たち一人一人、そしてこの世界は日々さまざまな困難に置かれていますが、どのような状況にあってもあなたを信頼し、あなたに真の希望を見出すことができますよう、どうかお導きください。今日この礼拝であなたが私たちと共におられ、初めから終わりまで真実と恵みにあふれさせてください。今日もこの礼拝であなたの御言葉を取り継いでくださるマーク・ボカネグラ牧師の口を強め、力強く用いてください。ここに集っている一人一人にあなたが触れられ、語られるあなたのメッセージを受け取ることができるよう、私たち一人一人の心を整えてください。今日この時間をあなたにお委ねいたします。感謝を持って愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌40番、父の神の真実を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。1番、父の神の真実はとこしえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。繰り返しの箇所を最後にお読みいたします。2番、春も秋も夏冬も、空の星も太陽も声を合わせ語り合う父の愛の備えを。罪を許し平安を、主は与えて励まし、力に満ち祝福に溢れさせてくださる。素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて賛美します。主の皆。それではご一緒に賛美いたしましょう。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は創世記12章1から3節です。創世記12章1から3節をお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。それでは本日はこの箇所より離れるか離れないかと題してマーク・ボカネクラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
そしてズームの皆さん、おはようございます。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは、この礼拝に集まる理由はあなたの御言葉を聞くことです。どうか神様、この御言葉が変わらないこと、そして絶対に成就すること、そして私たちの憩いであり喜びであり希望であることを確認することができるように、この時間を祝福してください。神様、広橋先生が今、入院されています。入院されているから私は今日説教していますので、本当に神様、広橋先生の健康を守り、そして私たちが本当に、広橋先生のことを覚えて、この変わらない御言葉を聞くことができるように、どうか神様、この時間を導いてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、今日はなんか変な例えは ないんですけれども、もう単刀直入にもう入りたいと思います。もう単刀直入に言いますけれども、聖書から見るともう生き方にはもうたった2通りしかないんです。2つしかないです。0か1なんです。それは1、自分にないものを獲得するために働いて生きること、または自分に約束されているもののために待ち望んで生きること、その2つだけです。聖書の言葉によると、まあ、働いて生きることは、まあ、行い、または立法による生き方で、待ち望んで生きることは信仰または福音による生き方なんですね。そしてこの2つの生き方はもう白と黒、水と油のように、もう0と1、もう間はないんです。正反対で相入れない生き方だと言えます。クリスチャンでもノンクリスチャンでも、まあ、よく誤解されるのは、キリスト教は永遠の命、幸せ、清さ、天国、神様の愛、成長など、何かのために神様の御言葉に従いながら働いて生きることだと、まあ、勘違いしてしまうことがあります。しかし聖書によると、もうキリスト教はもうその正反対であることがわかります。まあ、はっきり正反対です。キリスト教はむしろ何かのために働くことをやめることなんです。もうやめますっていう決心することなんです。キリスト教は神様が約束されたことを待ち望んで生きることなんです。皆さん、これは何だろう、なんか本当にシンプルに聞きますけれども、私たちは何のために日々生きているのでしょうか。皆さんは自分にないものを獲得するために働いて生きていますか。それとも自分に約束されたものを受けるために待ち望んで生きていますか。もうその二つしかないんですね。混ぜることができません。私たちはクリスチャンとして神様の約束の成就を待ち望んで信仰を持って歩みたいと皆さん思ってると思うんですね。私も思ってます。しかし、どのようにこの信仰を深めたらいいかわからない時があります。 ですからそのための質問がいくつかあると思う、あります。私たちは神様が、私たちは神様が私たちに何を約束されているか知っていますか？具体的に言ってください。考えてみてください。もし知らないのなら、またちょっともやっとしているのはもうそこから始めましょう。そうですよね。そしてもし知っているというなら、なぜその約束を待ち望んでいないのでしょうか。その約束を誰の約束と、どのような約束と取り替えているのでしょうか。それをちょっと考えてみてください。前に説明したことがありますけれども、創世記を読むと、神様からの恵みが具体的にどういったものなのか、また神様の恵みを具体的にどのように受けることができるかを学ぶことができます。そして本日の聖書箇所のもうアブラムに対する神様の約束を通して、恵みのもとで、福音のもとで、信仰によってどのように生きるかについてもはっきりと学ぶことができると思いますので、一緒に本日の箇所の流れを確認したいと思います。本日の箇所はもうたったの3節なんですね。もう3節です。だけどこの神様の恵みに約束の枠組み、もう聖書の枠組みがこのたったの3節にも書き記されていると思います。前回の説教で確認しましたけれども、アブラムは神様の約束に値しない人だった上に、私たちが想像する理想のクリスチャンでもありませんでした。アブラムの家族は悲惨に溺れていた家族でした。偶像崇拝にもハマってた家族でした。失敗してしまった家族でした。皆さんはそういうような要素に共感できますか？しかし神様は一方的に12章1節から3節の祝福をアブラムに約束してくださいました。その約束を1節ずつ今日見ていきたいと思います。まず1節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。アブラムは家族の出身地であった、ウルを出てカナンに向かい、ハランという町に住むことになりました。そしてウルとハランという町はもうどちらもトップ3に入るほどの大都市でした。今の日本に例えると東京と大阪、アメリカだったらわかんないですけど、ニューヨークとロサンゼルス、そういうような、町でした。そして神様はあなたの土地を離れなさいとアブラムに求められました。土地が約束する名誉、その町が約束する成功へのチャンス、祝福、富などから離れなさいということでした。しかしそれだけではなく、あなたの親族、あなたの父の家からも離れなさいと神様はおっしゃいました。自分の家族が約束する安定感、心地よさ、愛、平安などからも離れなさいとおっしゃったんですね。つまり神様の約束とその他の約束を同時に求めることは不可能です。1か0か100、白か黒、そういうことなんですね。神様の約束か大都市ハランでのエキサイティングな生活、どっちですか？神様の約束かあなたの父の親族との心地いい、いい生活、どちらかしか選べないんですね。つまりアブラムは決断しなければなりませんでした。そして神様の約束は、神様が示す地は今よりももっといい故郷だという前提でした。もっといいんですよ。離れるっていうのはもっといいもののために獲得するのに離れなさいっていう意味なんですね。自分の土地と家族から離れても損することはなく、むしろ大いに祝福されるということを神様は約束してくださったんですね。ですから神様の約束か、あなたが今、あなたの土地、あなたの家族が約束するもの、どっちか、それを選びなさい。 では神様はどのようにどのようなことを具体的に約束されたんでしょうか。まあ、神様の約束いいんですけれども、まあねってもう思うかもしれないんですけれども、具体的に確認すると変わると思うんですね。12章2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。ここにはまあすっごく具体的に書いてありませんけれども、聖書の全体を見ると神様の、まあ、は3つのことをアブラムに約束しておられました。今日あの娘たちにどうやって説教をまとめようと思ったんですけど、こう言ったんですね。娘あの3人いるんですけど、神様この3つを約束しました。あなたをプリンセスにすること、あなたに、まあ、王国ですかね、王国、ちょっとそれも説明するのは難しかったけど、王国を約束されていること、そして永遠の約束の地、プロミスランドを約束すること、その3つなんですね。ですから私は説教の時にその3つ絵描いてくださいねって、ぜひ子供たちいればその3つ描いてください。はい。で、神様が最初に約束されたことはアブラム家を王家にすることでしたね。プリンセスにすることなんですね。あなたの名を大いなるものとするとは、アブラム家が単に有名になることっていうことではありません。フォロワーが大きくなるのは そういうものではないんですね。聖書の中でこのような表現が使われた場面はもう一箇所しかありません。一箇所しかないんですよ。それは、神様がダビデを王様に任命し、大いなる名を持つ王にすることを約束される場面なんですね。そして創世記17章6節と17章16節を見ると、アブラムとサライの間から、もろもろの民の王たちが生まれることが約束、まあ、予言されてるんですね。つまり、神様の約束は、アブラム家の子孫を世界の国々を支配する力強い王家にするということだったんですね。いや、とんでもない。え？って、そうなんですよ。はい。で、次に約束されたのは、アブラム家に国民、国民を与えることでした。もう王国ですね。国民を治めない、まあ、王家はありません。自分、ボカネグル家は王家なんですって言ったら、意味ないですよね。そういうことなんです。国民がいないと王家にならない。ですから、神様はアブラムとサライを国々の父と母にすると約束されたんですね。創世記15章5節で予言されたのは、星の数のように子孫が与えられ、海辺の砂のように国民が増えるということでした。つまり、神様の約束は、アブラム家に、おびただしい数の民を与え、力強い、祝福された、大いなる国民という、とするということでした。これも、この老夫婦にっていう、こう、突っ込みたいですよね。はい。で、三つ目。最後に約束されたのは、アブラム家に、領土、約束の地を与えることでした。神様が示される地は単なる土地ではありません。あ、こんな素晴らしい、まあ、土地、まあ、ハワイのようないい土地ですよ、みたいな、そういうものではないんですね。神様が約束された王家と国民が住む領土、王国とも言えます。そしてこの領土は、周りの王国から攻撃を受けず、内戦もなく、すべてのものが満たされ、平安と安息の約束の地になるようにと、神様が約束されたんですね。子供たちに説明したら、ディズニーランドみたいな、夢の国みたいな、ちょっと通じた方がわかんないんですけど、まあそういうようなものなんだよってみんな、あ、そうなんだ、みたいな。そういうことです。つまり、アブラムの王家と国民が住む領土は、安息と平安を経験できる王国なんですよね。え？ってなんか、もうぶっ飛んだ話なんですよね。要するに、創世記12章2節の神様の約束の意味は、誰がどう見ても、アブラハム家が祝福された存在となるということなんです。どこの王家の地も引いていないアブラムとして、子供も産めない老夫婦として、自分の故郷を売るを出て故郷さえもない寄留者として、神様が約束されたことは、 もうとんでもない話なんですね。どう頑張っても、どう努力しても、どれほど働いたとしても、この約束は絶対成就できないんですよね。まあ悪く言えば、意地悪な約束なんですよ。すでに亡くなっている人に命を約束するような、もう全く不可能とも思えるような意地悪な約束とも言えるんですね。だけど神様の約束はそういう約束なんです。そして神様の約束は私たちが考えている王家、国民、領土のことではありませんし、中東にある王国の王様、民、領土のことでもないんです。もちろん、アブラハムの千年後に、アブラハムの子孫であるダビデ王がイスラエルの王様になり、イスラエルが海辺の砂のように多くになり、イスラエルという王国がカナンを自分の領土にすることができました。それはもちろん認めます。しかし、神様はそのようなことを約束の成就としてお与えになったのではありませんでした。それは、約束の究極の成就のひな形としてお与えになったんですね。よく私はサンプルなんです。コストコの一口のサンプルなんですね。神様が約束されたのはアブラハムの子孫が神様の右の座に座することなんですね。天と地を治める三位一体の神様の王家に入る王のことでした。そんなイスラエルみたいなダビデ王国のようなちっちゃいものではないですよっていう、もっとすごいことなんです。そして全ての国民、国民、部族、民族、言語から誰にも数えきれないほどの大勢の国民、国民がその王の御座の前に集まりひれ伏すことを指してるんですね。イスラエルはまあその比べるとちっちゃいですよね。そういうことなんです。そしてまた、神様が約束されたのは自分の霊と体が完全に満たされる永遠の安息と平安の約束の地である天国という聖なる領土がアブラムに与えられるということでした。ディズニーランドと天国っていうのも比べられないですよね。つまりもう一言で言うと、神様の約束は、この12章1節から3節の約束っていうのは、アブラム家を神の子、あるいは世界の相続人するようなことでした。もう、毎回言ってるんですけど、私たちの想像を超えるもうぶっ飛んだ話なんです。それを理解してないと、私たちのそのキリスト教の本質を理解できないと思います。ですから神様が、アブラムに私が示す地へ行きなさいという意味は、自分にない神の子の身分を獲得するためにコツコツと淡々と働いていきなさいという意味ではないですよね。もしそのように解釈するなら、神様の約束されたことはアブラムとサライの手に届くようなものであると誤解してしまったということになるんです。神様がおっしゃっていることは、神様が約束されているもののために待ち望んでいきなさい。なぜかというと、努力しても獲得できないからっていう。つまり約束されたものは 100% 神様が実現されるものなので、あなたは 5% も 1% も 0.00000001% さえも貢献できないのです。これが神様が約束されている恵みなんです。ただただ神様の恵みにより頼み、待ち望むことが信仰なんです。もしですよ、もし神様の約束の成就のために 5% でも 1% でも 0.01% でも自分で何かをしようとすると、パウロはこうおっしゃいます。信仰は虚しくなります。はっきり言いますよ。信仰は虚しいです。1% 貢献したら約束は無効になります。要するに自分の働きあるいは行いは神様が約束された恵みを無効にしてしまうのです。そのようなわけで全ては信仰によるのです。それは恵みがことが恵みによるようになるためですと 聖書パウロが結論付けます。そして神様の約束はこのように終わります。12章3節、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福されると。ここでは、ここには神様の約束への招きも、神様の注意も入っています。神様に約束されたアブラムの祝福を見て、アブラムと同様にその祝福を喜ぶ者は、アブラムと同じ祝福を得ることができるっていうことなんですね。つまり、アブラムと同じ信仰を持つ者は、アブラムと同じように祝福を得ることができるんですね。ですから、日本人であっても、アメリカ人であれ、フィリピン人であれ、アブラムと同じように神様の約束を待ち望むなら、私たちもアブラムに約束されたものを受けることができる。そういうことなんですね、三節は。しかし、ここも注意なんですね。神様が命じられた神様の約束を待ち望む信仰の生き方を見ても、喜ばない、あるいは拒むものは呪われると、はっきりと書いてあります。もちろん、これは、アブラム家の子孫であるイスラエルを攻撃する敵も含まれています。実はこの後の箇所、この次の次の箇所にそういうような要素があるんですけれども、それだけではありません。新約聖書を読むと、これにはもっと広い意味があります。要するに、神様の恵みの約束を拒む異邦人とイスラエル人は呪われるということなんです。ローマ9章8節では、創世記12章3節の意味をこう説明しています。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の子供っていうのは、アブラハムと同じ信仰を持っている子供っていうことですね。つまり、アブラハムに約束された神様の恵みは、血統によって引き継がれるものではなく、神の約束に対する信仰によって継がれるんです。そして信仰のないものは、祝福を得ることができない。すなわち、呪われるということです。ですから、祖父であるアブラムの、約束をたった一杯の食べ物と引き換えた孫であるエサウのように、神様の恵みを拒み、他の約束と引き換えた異邦人とイスラエル人は、祝福を得ずに呪われるという注意です。創世記12章1節から3節の神様の約束の最初の最後は、最終的に私たちに、二通りの生き方を提案してますよね。神様が約束されるため、もののために待ち望んで生きて祝福されるか、あるいは待ち望むことなく自分にないものを獲得するために働いて生きて呪われるか、その二つだけです。そしてこの箇所を通して神様がアブラムを強く促されたように、私たちにも信仰のみと恵みのみの生き方を神様は促しておられます。ですがここで皆さんに三つのポイント今日覚えていただきたいです。まず1点目です。これすごく誤解されやすい1点目なんですけど、ちょっとやってみますね。あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家から離れなさいと。なぜなら神様の約束にしか誠の恵みはないからですと。これどういう意味なのか。私たちは神様が約束されていることと、この世が約束していることが似た者同士だと思ってしまっているところがあります。神様は私に祝福を約束してくださっている。この世も私に祝福、私に祝福を約束している。どっちも欲しいと。神様に愛されたい。だけど人に愛されたい。どっちがいいのかなと。なんか同じプレーンというか、同じレベルとして考えてるんですね。どっちも愛、どっちもいいっていう考え方なんですね。そんなふうに思うときは私はあります。 しかしこれはもう真実からほど遠いことなんですね。自分たちの周りの社会環境が約束することは十分に働いたら恵みを得られるという価値観です。つまりその恵みは最終的に自分の何かにかかっているということなんですね。信仰、あ、聖書によるとそれはもう律法なんですね。行いと働きによる恵みは真の恵みではありません。神様が約束の恵みは待ち望んだら恵みが得られるということなんですね。要するに恵みは 100% 神様によるものだということです。神様の恵みにより頼むことは信仰を持つことなんです。ですから、まあ、ここで簡単に言いますけれども、ここで私を皆さんに覚えていただきたいのは、偶像から離れなさいっていうのは私一回も言ってないですよ。律法から離れなさい、律法から離れなさい。自分の何かを得るために何かを獲得することっていうのが律法なんです。だけどそれを離れることによって恵みを獲得することをできるって、その違いがすごく誤解しやすいんですね。私たちが神様の約束とこの世の約束、この世の約束は律法なんですよね。少しでも混ぜるようなことがあると神様の恵みは全て無効になります。アブラムの例えで言うと、彼らはウルからハランにとどまりながらカナンへ向かうことはできませんよね。あ、ちょっととどまりたい、ハラン行きたいという、ちょっとでもとどまったらもう行けないですよね。そういうことです。物理的に不可能です。同じように自分の働きを一滴でも神様の約束に混ぜたら神様の約束が無効になるんです。ですから皆さんに単刀直に聞きます。私たちは何のために生きてますか？祝福を得るために働いていますか？働いてますか？それとも神様が約束された祝福を得るために待ち望んでますか？どちらかを選んで、どちらから離れてくださいっていうことが神様がおっしゃってるんですね。恵みなのか律法なのか、もうここで判断してください。次に覚えていただきたいのは、神様は私たちが求めている恵みだけではなく、私たちの想像を超えた現実的に不可能な恵みを保証してくださってるんですね。ハランで普通の生活を送っていたアブラムとサライは、まあある程度の名誉と富が欲しいなとか、あの老夫婦だったので、まあ一人の子供が欲しいなとか、まあ、まあ何十頭の羊と牛を飼うことができる土地がまあ欲しいなっていうようなことをまあ考えてたと思うんですね。私も皆さんもそういうようなことをあると思うんですね。まあ対してまあぶっ飛んだことを求めてなかったと思うんですよね。そして神様はそのようなことをもうもちろん与えることもできますし、アブラムとサライに約束してもおられました。実際にそういうふうに与えたんですけれども、私たちもアブラムやサライと同じように人間として普通の恵みを求めます。まあお金で悩みたくないなとか、健康で長生きしたいなとか、人に愛されたい、認められたい、達成感のある充実した普通の生活を得たい、平安と安定を感じたい、幸せになりたい、ありのままでいたい、いい人と環境に囲まれたい、みんなそう求めてるから私もそう求める、ぶっ飛んだ話ではないですよねっていう。しかしアブラムとサライが求めていなかったとしても、また彼らにとって完全に不可能なことであったとしても、神様はアブラハム家を天と地を治める大いなる王家にし、大いなる国民にし、安息と平安の約束の地を与えることを約束してくださいました。それだけではなく、私たちももしアブラムと同じ信仰を持っているのであれば、私たちは神様と共に神の子として御国の座につき、神様の大勢の国民に囲まれ、天国にある永遠の安息と平安の約束の地を楽しむことになります。あの堂々と社会でそれ言うとちょっと恥ずかしくなりますよね。そして、 神様が約束される永遠の命は、私たちの限られた視力で見る、まあ、2D の白黒の恵みではなく、私たちの想像の限界を超える生きた、充実した最高の恵みなんですね。見えない恵みなんですよ。ですからすごいんですよ。皆さんはどちらが欲しいですか？自分の手に届く、自分の努力で働いて得られる恵みか、それはいいことですよ。だけど自分の想像の限界、自分の視力の限界を超えた神様が約束してくださっている恵み、どっちが欲しいですか？どっちを選びたいですか？どっちを払わないで、どっちを選ぶか、その質問なんですね。で、最後に覚えていただきたいのはこれです。いろいろちょっと抽象的なこと言ってるんですけど、結構もうピンポイントで言える、すごく分かりやすく言えるんですね。神様がアブラムに約束されたすべてはもうイエス・キリストにあるんですよ。イエス・キリストなんです。見える形に来ました。ですからイエス・キリストを待ち望む者は祝福されます。拒む者は呪われます。はっきりと言えます。神様が約束、アブラムに約束してくださったものはすべてイエス様に与えてくださいました。アブラムの子孫であるイエス様は天においても地においてもすべての権威が与えられ、大いなる名を持つ永遠の王様になられました。成就ですよね。コンプリート完了。次、私たちも含めすべての国民、部族、民族、原国から誰にも数えきれないほどの大勢の国民、国民がイエス様の前でひれ伏しました。完了、成就、終わり。イエス様の救いによって私たちは神の王国である平安と安息の約束の地を楽しむことができます。なぜかというと、イエス様は楽しんでいるので私たちも楽しむことができます。完了、終わり、成就。つまりイエス様が12章2節の書いてある祝福された存在になられ、イエス様を祝福する者は永遠に祝福されるということなんですよ。多くの人たちは聖書からいろんなことを探し求めます。清い生活を送るためのテクニック、幸せになる鍵、平安を獲得する手段、永遠の命、天国。しかし聖書を読みながらもイエス様が私たちに提示してくださる恵みを拒むなら、あるいはイエス様ご自身を求めないなら、神様がアブラハムに約束した恵みを完全に拒む、呪われたものになってしまいます。イエス様はこう注意されます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。皆さん、イエス様に行きたいですか？今の土地、今の家族、今のすべてを離れてイエス様に行きたいですか？そのように行きたいですか？そのように歩みたいですか？そしてイエス様はこうおっしゃいました。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだんですね。つまりアブラハムはイエス様を待ち望んでいたんですよ。イエス様に会いたい。イエス様の、それ、そこ、もうそこ、その日を喜んで待ち望みます。そういうふうに待ち望んでいたんですね。ですから、アブラムは、そのように、イエス様を喜んで待ち望んでいましたので、私たちも、自分たちが求めるもののために働いて生きるのではなく、アブラムと同じように、神様が約束してくださったイエス様を、喜んで待ち望みながら歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、神様、この力強い約束を私たちに与えてくださったことを心から 感謝します。私たちが欲しいものは本当にちっぽけなものであることを、まあ、気づかされます。そしてあなたが約束されたものは私たちのもう想像を超えたもう現実的に不可能なものであることを認めます。神様、私たちはこの場に、集まっているクリスチャンは洗礼を受けたクリスチャン、信仰告白を受けたしたクリスチャンなので、私たち一人一人イエス様と会いたい、この恵みの約束を受け入れます、信じますと私たちはもうすでに告白しました。しかし神様、あなたの約束を忘れてしまいます。どうか神様、あなたの約束の素晴らしさ、自分の行いの無力さ、そして律法が約束しているものが本当にゴミのようなものであることを気づくことができるように、どうか神様、私たちを強めてください。自分の目を自分の目で見えるものではなく、目で見えない神様の約束を信じ続けることができるように、より頼み続けることができるように、待ち望むことができるように、どうか助けてください。イエス様皆によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福井賛美歌59番、久しく待ちにしよう、3節まで賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。久しく待ちにし、主よ徳来たりて、御民の縄目を解き放ちたまえ、主よ主よ御民を救わせたまえや、明日の星なる主よ徳来たりて、おくらきこの世に御光をたまえ、主よ主よ御民を救わせたまえや、ダビデの末なる主よ徳来たりて、平和の花咲く国を建てたまえ、主よ主よ御民を救わせたまえや。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは感謝の献金の時間を持ちます。献金は義務ではなく、また徴工料のようなものでもありません。いただいた恵みへの応答として、各自喜びと感謝を持って捧げましょう。ご用意のない方や意味のわからない方は次へお回しください。それでは献金の感謝の祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。すべてのことはあなたの御手の中にあり、私たちがいただくすべてのものはあなたの恵みによるものです。感謝いたします。私たちはその中から心に決めた一部を喜びと感謝を持ってあなたにお返しいたしました。どうぞあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは報告の時間に移ります。1番、礼拝後、国外宣教ニュースレターの発送作業があります。お時間のある方はどうぞお手伝いください。今日の作業と交わりのためにお祈りしましょう。2番、4月29日、金曜日祝日ですけれども、10時から、午前10時から幕張海浜公園で恒例の教会ピクニックを予定しています。担当は大場清文長老です。雨の場合は中止となります。ぜひご家族ご友人をお誘いの上ご参加ください。このピクニックに関して詳細な案内が礼拝後にあります。3番、今日、モーセ・ジョザイア伝道師が新浦安恵み教会で説教奉仕をしています。支えをお祈りください。4番、来週5月4日水曜日の祝日に幕張チーム宣教師のメラニー・ジョンソン姉妹が成田空港に到着の予定です。お守りと導きのためにお祈りください。5番、5月1日と22日はアパホテル48階での礼拝の予定です。お間違いのないようにお出かけください。そして来週日5月1日の礼拝は聖晩餐式礼拝です。我が内主イエス・キリスト様の十字架上の尊い身代わりの犠牲の死を覚えて、感謝と喜びを持って拝参いたしましょう。で、6番、広橋先生のご状況に関してです。お祈りを、広橋先生から、メールをいただいております。それをお読みいたします。お祈りを感謝します。私の経過ですが、胆管結石は全部取れました。しかしその後で髄炎を併発して熱が出たことと腹部に痛みが発生しました。治療のため輸液点滴で3000ml を入れ続けており、トイレにたびたび行っていましたが、先ほど2つの管理機械をつけたため身動きできなくなりました。今土曜日の時点でのところ日曜日夕方まで絶食が続いています。痛み止めを使用してもらったので昨夜は眠ることができました。退院は予定より延びます。連休前に帰ることができればと願っていますというメッセージをいただいております。それから広橋先生の回復と、また美穂さんのためにもお祈りいたしましょう。今週の予定、このように書かれております通りです。セルグループ街道整備はこの通りとなっております。よろしくお願いいたします。それではマーク・ボカネグラ牧師に鳥の足のお祈りをお願いいたします。
お祈りします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に共われます。神様、私たちは今憩いの右側に共われていることは、実感できている状態ではあります。私たちはいろんな悩み、いろんな心配、いろんな不安、いろんな必要なものがありますけれども、神様の約束があるから私たちには乏しいことはありません。あなたの神様の恵、あなたの約束は十分です。あなたが私たちに与えてくださることは全てです。その全てがイエス様です。ですから神様、私たちがいろんな賭け、いろんな必要なものありますけれども、イエス様を私たちに与えてくださったから、あなたは良い羊飼いです。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、私たちはこの約束を、ま、に待ち望んで生きて歩みたいです。あなたに従いたいです。私たちの願いとしては、多くの人たち、この大勢の、その多くの、人たちがあなたの国民になることが私たちの願いです。そして私たちは、5月にアパホテルで、2回礼拝をします。いろんなその伝道活動やり、交わりの場を設けます。4月29日にピクニックがありますけれども、本当にこの一つ一つっていうのは、あなたの約束の成就を期待して成していることです。私たちの行いで祝福されません。これはあなたの一方的な恵みで祝福されますので、この一つ一つの、教会の、イベントや礼拝や営みを通してあなたの恵みを期待します。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。先ほど私たちは、先ほど広橋先生の今の状況を聞きました。先生の死の影の谷を、その本当に難しい状況を聞いていますけれども、神様、私たちは恐れません。先生も恐れていないと思います。なぜかというと、あなたが私たちと共におられます。神様、ここで、祈祷課題として挙げられていないいろんな試練があると思います。一人一人の今抱えている恐れ、今抱えている不安、今抱えている悩みはいっぱいありますけれども、神様、私たちの神様、行ける恵みを思い巡らすと、あなたが私たちを神の子とすること、あなたを 大いなる国民にすること、そして私たちが永遠の約束の地に向かっていることを思い巡らすと、あなたは私と共におられると、あなたは絶対に私たちそこまで導いてくださることが確信できます。ですから神様、どうかあなたの無知とあなたの知恵で私たちを慰めてください。私たちの罪を告白します。私たちの心の中で、私たちの隠れているところで、目に見えないところで、私たちは、偶像を、自分たちの偶像を守っています。しかし神様、あなたの無知、あなたの知恵の目的としては、私たちがその偶像、その偶像の裏にある律法から離れて、私たちに慰めを与える目的です。ですからどうか私たちの偶像を手放すこと、私たちの行い、私たちのプライドを手放して、すべてあなたに委ねることができるように、すべてあなたに揺り頼むことができるように助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。神様、本当に金道姉妹の宣教の道を、思い巡らすと、本当に険しい道ですけれども、いつもいつも必要なものが与えられて、そ そして前に進めることができることを本当に感謝しています。この後にニュースレターの、発想がありますけれども、どのように神様が金見姉妹の杯をあふれているかということを報告しますので、どうかそのニュースレートを聞いて神様の誠実さを思い巡らすことができるようにどうか助けてください。神様、最後に思い出し、あなたの約束を思い出します。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。神様、この礼拝っていうのはその現実、神様の恵みの約束の成就の前味です。今私たちはこの、小さなマンションで礼拝をしていますけれども、新アルス、ゆるあす恵み教会、東関東各地の教会、世界中の教会がこの命の日、あなたの家に住むこと、あなたの子として、あなたの民として共に約束の地に住むことを待ち望んでいます。どうか神様、それを忘れずにこの一週間歩むことができるように、私たちの弱い信仰を強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは正衛祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
約束を絶対に成就する神様はこのように私たちに約束します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔あなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔あなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。追加の連絡事項として、次の金曜日のピクニックのご案内を大場長領よりお願いいたします。
あ、すいません、これはおととしの写真ですかね。ピクニックなんですけど、幕張海浜公園ってここにあるんですけど、分かりますよね。あのアウトレットがあって、多分皆さんこう歩いてく人多いと思うんですけど、ベイタウンから駅に行くときにこうやってですね、でここにあのなんていう階段がありますね。でその階段のところに木があって、いつもここ場所取るんですけど、 過去一回先着がいてですね、こっちの方に移動した時あるんですけど、大体ここら辺にいますんで。で、なんでかっていうと、こう、日が差すとすごい大変なんで、大きな木の下でこう、いつもやるんですけど、来週雨降る可能性があってですね、天気予報この一週間悪くて、今見たら 80% の天気なんですね。それで、ちょっと次のページありますかね。また送りますけどメールで、朝8時にもう決めちゃいますんで、やるかやらないか。で、メールします。で、ちょっと、あらゆる情報を確認して、いけるかいけないか。いつだったかな？ピクニックして終わった瞬間に雨降った時ありましたね。うん、そうなればいいなと思ってますけど、ちょっとそんなような形でちょっと一回確認をして朝メールします。で、駐車場、ちょっと戻っていただいていいですかね。ここに駐車場があるんですね、一応。あるんですけど、まあゴールデンウィークなんで、アウトレット来る人がもし多かったら結構いっぱいになっちゃうので、そしたらまあ、街の中に止めていいとは言いませんけど、いわゆる何ですか？また戻ってもらえますか？すいません、ページ開いていただいていいですかね。いわゆる交差点5メートルとか、横断歩道5メートル、バス停10メートル。まあ、これは一般的な免許を持っている人は誰でも知ってるルールですけど、駐車禁止区域には気をつけていただいて、まあ、車でお越しになる方はお越しいただいたらと思います。まあ、とにかく雨のことだけ気になるので、朝8時にメールするようにしますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日初めていらした方のご紹介などありますでしょうか。ここに連絡事項と